おはようございます。こんにちは、こんばんは。はじめまして、松岡大河です。この河川敷のようなラジオ、略して河川敷ラジオは、近所の河川敷にフラット散歩しに行くような感覚でトークをしていきます。特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日常の一部として更新を続けられたらと思っています。今日は公共空間を考えてみたいと題して、いろいろなきっかけから公共空間をゆるく考えていきたいと思います。とは言っても、そんなに真面目に話そうっていうよりかは、まあ、なんていうか、ここ最近こう考えていることを、また、まあ、いつも通りなんですけどね、そこからこうちょっとしたテーマにつなげられたらいいなというふうに思っています。収録をしている今日は10月29日土曜日の夜11時です。東京で撮る3回目の更新になりますね。はい。まあ、もうだいぶ日本に帰ってきてから、10日に帰ってきたんで、30日、あ、違う、20日ぐらいが経ちました。まあ、なんていうか、日本の生活に慣れるもクソもなく、やっぱり25年くらい住んだ場所にただ戻ってきただけなので、まあ、元に戻ったなというような感覚です。そうですね。なんか、ここまた例によって最近の振り返りをしてから、公共空間の話をしたいなというふうに思っているんですけど、ここ最近というか、この週ですね、家族と過ごす時間が、すごく多い日を送ってきました。月曜日、火曜日と24、25、月曜、火曜という2日で、僕のと、僕の両親、おばあちゃんと4人で、上高地に旅行に家族旅行に行ってきました、1泊でね。で、上高地って、長野県の、安曇野とか白馬とか松本とか、あの辺にちょっと近いところにある、国立公園なんですけど、山には登らなかったんですけど、山の麓には、すごく綺麗なハイキングコースがあって、そこをね、みんなでこう散策しながら、まあ、自然の中で過ごすっていうことをしました。どうしてもバルセロナにいた頃、あんまりこう車とかもなく、スペインのこう自然に触れる機会もそんなになく、まあ、自然といってもビーチに行くことくらいしかなかったんで、こう森の中とかに1年近くですかね、あんまり行けてなかったっていうこともあって、僕が自然豊かなところに行きたいなみたいなことをリクエストして、それで上高地を選んでもらったっていうような感じになったんですけど、それで、あとは、その後ね、星野リゾートか、僕は初めてだったんですけど泊まって、で、夕飯に出てきた日本食が懐石ですね。懐石料理、うめえって思いましたね。やっぱ、日本食、言って帰ってきてから、こう、日本食で、とても、なんて言うんだろう、高級な感じの日本食、懐石料理みたいなの、とか、なんか高級な寿司とか高級な天ぷらとか、そういうのは食べてなかったから、星野リゾートで食べた、夜ご飯の日本食は美味しかったですね。で、温泉もゆっくり入れて、なんかバスタブがね、日本に帰ってきてバスタブがあって、すごく気持ちいいお風呂を浴びる日々、お風呂に入れる日々なんですけど、温泉に行ったのは本当にすごく久しぶりで、1年、 と1ヶ月は行ってなかったしって感じで、1年14ヶ月ぶりぐらいなのかな、ああいう温泉みたいなところに行ったのはって感じですね。すごい良かったっすけど、もう温泉入るとき、もう僕はタトゥーが入っているからテーピングしたりとかして、いろいろめんどくさいんですけど、まあこれはもう仕方ない宿命ですね。はい。で、あとはだからあの辺がの帰り道に僕はあのワイナリーに寄ってみて、ルーミリューっていう、ワイナリーがあったんで、たまたま見つけたんでそこを寄って、で結構醸造家の人とか、ワインソムと醸造家の人とワインソムリエが2人で始めたワイナリーで、それもねすごい、2018年始めたって言ったかな、で始めた当時29歳とかだったらしく、2人がすごい若い作り手のワイナリーの、ところでワインを買ったりとかして、それもこの前飲んだんですけど、すごい美味しくて、ルミリューっていう、あのこれはちょっと今後も応援したいなっていうふうに、思いました。で いいよなって思って、あの、まあ、スペインに行ってワインをこう少し飲むようになって、でマスプロダクションのワインもまあいいし、伝統的なまああの味のね、こう毎年すごい高いクオリティで出してくるワインもいいなとはもちろん思うんだけれども、一方でこうスモールプロダクションで、発酵のプロセスとか瓶詰めとかそういうのをとか流通とかできる限り自分でやって、で、まあ、味もばらつきはあるけれども、こう毎年毎年その時に何だろうね、こう作り手がそのブドウの味とかにもよるだろうし、作り手の考えとかがこう反映されていくようなスモールプロダクションのワインっていうのもいいなというふうに思いました。4本買ったんですけど、まだ去年生産した白のリースリングだけ飲んでいて、あのまあまあお値段は張りますが、でもそれでもスモールプロダクションでやってるっていうことも考えると、あのまあすごく高すぎるわけでもないし、あのすごくクオリティも高くて面白かった、いいワインでしたね。そういうのをなんか今後も日本で見つけたいなっていうふうに思ってるんで、国産のワインを今後ちょっと飲んでみたいなっていうふうに思っているんで、おすすめ等あればぜひ教えてください。あのできればねナチュラルワインが僕は好きなんですけど、今回買ったの別にナチュールではなくて、なんですけど、発酵のプロセスは結構自然発酵だったりしていて、でも、まあ、酸化防止剤とかは入っていて、まあ、なんていうかね、 こだわるところは結構作り手人それぞれなんで、なんかそういうこだわりがいろいろあるナチュラルワイン、あナチュラルじゃないワインじゃん、国産ワインをちょっと飲んでみたいなっていうふうに思っています。まあ、そんな感じで僕は月曜日火曜日と1泊2日でうちの家族と旅行に行き、で木金土とね2泊3日で今度はレイの方の家族と旅行というか、あの静岡のねお母さんの実家の方に里帰りをについてったっていう感じですね。あの三島っていう、静岡の三島っていう場所なんですけど、で、今さっきではないんですけど、土曜今日のね午後夕方ぐらいかな、夕方ぐらいに帰ってきたっていうような感じです。はい。結構あの狛江の僕の方の家族と、そしてレイの方の家族と過ごす時間が長く、その間のね水曜日もあの午後は夕方からレイのお家に行って夜ご飯作ったりとか してお酒飲んだりしてたんで、結構ね今週は、どちらかの親と過ごす時間が長く、別に僕はそういう時間はすごく好きなんですけど、でもこうやっぱりこう気を使う部分とかももちろんあるからなんですかね、ちょっと今日なんかすごくぐったり疲れていました。まあそうだよね、なんかこう1年と1ヶ月のスペイン生活ではほとんどこう親のこととかも気にもせず、2人でこう結構マイペースに生活をしてきた一方で、こう途端にねこういう家族生活になって、で旅行とかね、相手のうちに行くってなるといろいろこうまあなんか自由に勝手に身勝手にね振る舞うこともできないんで、そういう意味でのこう疲れが、どっときたのかなっていう感じはしますね。でもね三島は僕は結構毎回行くたびに思うんですけど、すごく良くて、今回は2泊3日で行って、最初の日はもちろんなんかその家族でね過ごす時間が長いんですけど、最初の日は、午後のね時間でこう家から車でちょっと行ったところにあるクレマチスの丘っていう場所がありまして、そこに美術館がねあって、でその美術館にもうかれこれ4回目ぐらいなんですけど行ってきて、で展示もいいんですけど、美術館自体がすごく良くて、入り口チケット買ったところのエントランスからまず美術館建物の中に入っていくまでに結構広いお庭があって、そこに彫刻作品がいくつかあって、でそこから建物へのこうアプローチもすごくいいし、まあ建物自体も、RC のね、まあそんなにこうなんて言うんだろうな、展示室が多いとか広いわけじゃなくて、むしろこう大きな展示室が一個ドカーンとあるような感じの美術館なんですけど、すごい気持ちよくて、でさらにそのアプロ何美術館のつあのあ順路を出た先のにまた庭があって、それもすごく綺麗で、クレマチスの丘っていうその丘の上にある美術館なんですけど、すごくいい場所で、毎回こう結構そのランドスケープというか地形含め庭園含めたなんかこう空間のにねすごく感動するんですよね。なんで僕はすごく三島でも大好きなところでして、でそうラッキーなことにそれがちょうど行った時に開館20周年で、まあ、展示自体はね20周年の企画の展示だったんだけど、別になんかこうまあこれ、まあ、企画展示自体はねまあなんか面白いまあなんかこういいなって思う作品もちらほらあるんだけど、別にキュレーションがすごい思想が強いとかでは全然ないので、なんていうかふーんって感じ、作品一個ずつをこう見ていくみたいな感じにはなっちゃうんですけど、ラッキーなことにミュージアムショップがのなんかいろんなものが半額になってて、で思わず行ったらのプロダクトがもまでもが半額になってるのを見て、行ったらのあれはなんて言うんだろう、デキャンタグラスみたいなのかな、デキャンタグラスみたいなのを半額で買ったりもしちゃいましたね。でそんな1日目を過ごし、2日目はレイは行かないんだけど、僕と、他の家族たちで、ゴルフのラウンドに行ってきました。僕はレイと結婚したタイミングあたりでかな、レイのじいちゃんからゴルフセット一式をの中古のね、じいちゃんがもう使わないゴルフセット一式を、譲り受けまして、 これでゴルフをやるぞって誘われ、去年の夏かな、スペインに行っちゃう前に一回、ラウンドをして、で帰ってきて、また静岡に行くっていうタイミングでまたラウンド行こうっていう感じで2回目のラウンドに行ってきました。僕自身全然ゴルフにハマっているとかそういうわけではないんだけれども、まあね、こういうてか、あと僕の周りにねゴルフをやる友達があんまりいないっていうのもあって、まあね、その社会人じゃないしね、会社員とかになったらそういう付き合いがある人たちもいるような気がするんですけど、僕も高校の部活の友達とかでもやってる人とか、やってるよ、ゴルフやってるストーリーとかを見たりする時もあるんで、だけどまあなんていうか、僕のね大学の延長でこう仲良くしてる友達とかでやってる人があんまりいないから、縁遠いスポーツではあるんだけれども、まあこう結婚して、で静岡のね親戚たちではほとんどみんなやってるっていうこともあって、僕も、付き合いの延長でゴルフを、始めています。まあのめり込むようなことはなさそうな気がするし、僕自身クラブもねまだ一本も買ったことないし、ウェアはラウンドするたびに、例のねお父さんから借りてるし、じいちゃんからもいろいろ借りてるし、今回はじいちゃんから、中古の靴をもらったりもしたっていう感じで、ほぼ0円で、ゴルフをやっているっていう感じでしたね。いやそんな感じでとにかく、この1週間ですね、こう両家のねこう家族と僕が過ごす時間が多かったんで、まあそれはそれすごくいい時間だったんですけど、ちょっと疲れましたって感じですね。僕もね11月1日からツバメアーキテクツっていう設計事務所で働き始めるので、このなんていうかあんまりねまとまった時間が取れるのが10月しかなさそうで、まあなんかそういう時間にねこうやって、家族と過ごす時間ができたのはすごくいいことだなとは思うんですけど、まあ一方でこうゆっくりこう過ごせる時間ももう、今日はもうね11時過ぎてるんでないんで、明日明後日と2日間、まあもちろんその事務所始まってからも土日はもちろん休みなんだけれども、こうなかなかにハードな仕事だったりもするので、どんな感じになるかなっていうふうにハラハラドキドキしている感じになりますね。はい、じゃあ今日はだからちょっと疲れてるのもあってちょっとテンション低めかもしれないんですけど、いつも通りこのポッドキャストを撮っていきたいというか、もう今撮っている感じになりますね。じゃあそう今日のテーマは公共空間を考えてみたいというふうに、題しました。というのも2つちょっときっかけがありまして、1つは最近てか日本に帰ってきてニュースを見てびっくりしたのが、ゴッホの絵にねトマトスープをトマトソースかトマト缶を、トマトスープか、を、投げつけてる環境団体の映像とかを日本のニュースで見て、でうわなんかやばいみたいな、でイギリスかなって起こったんですけど、これはついになんかこうはかなり派手な環境プロテスト、気候危機に対応しよう、環境団体っていうのかな、環境団体によるそういう、プロテスト活動が起こっていて、それも僕はね以前からあんまりこう過激なね、そういう運動には、同調しできない 立場だったんですけど、まあなんかこう僕もねよく、行く美術館っていうのがその標的になったということで、まあちょっとこう美術館ってなんかこうまあなんかどういう役割があるのだろうかみたいなのをこう考えたりもしたんですね。でと同時に狛江ではね、僕が今住んでる狛江では、駅前でこうちょっとしたイベントが行われていて、それはこう駅前の歩行者空間をねこう有効活用しましょうみたいな感じでイベントが行われて、でそれもねなんか駅前っていうまあまあこう市民のための空間がをなんかより良くしようみたいな風な、まあ、ことだと思うんですけど、まあなんかそれね、美術館で起こったこととか駅前で起こったことを通じてこう考えてみて、で僕もねこれから11月1日から建築設計の事務所で働くっていうことも含めて、まあ今一度公共空間っていうものを、まあって何なんだろうなっていうのをちょっと考えたいなって思ってまして、別にそれの結論が今出るというわけではないんだけれども、働く前にこう自分がこう公共空間って何なのかっていうのをについてねこう思っていることみたいなのをこうちょっと断片的でいいから記録しておきたいなっていうのが今回のポッドキャストの、今回のね回のちょっと僕的な、なんかこう狙いになります。なんで、最初にそのまあでもとは言ってもね、そんなあんま体系的に話そうみたいなつもりは全然なくて、いつも通り緩い感じで話すんですけど、まず最初に僕は美術館の方から、ちょっとね話してみて、でその後駅前のことを話したいなっていうふうに思ってます。なんで、ヨーロッパで起こってる美術館のこう名画がね襲撃されていることから考えて、狛江で起こってる駅前の道路をねこう良くしようっていうところへ、なんかこうなんていうんだろうな、帰結できたらいいかなっていうふうに思っていますんで、そういう感じでよろしくお願いします。で美術館の話終わって一曲挟んで最後駅前の話をしたいなっていうふうに思っています。では、もうすでに結構話しちゃってますけど、この後公共空間のことを考えるために、美術館のことをね考えたいなっていうふうに思っています。まあさっきも言ってたけど、これを考えるきっかけはそういうのヨーロッパのね環境団体がこう名画をね襲撃しているっていう、こうニュースを見たところに起因するんですけど、で僕自身ねあんまりこのニュースについて意図的にこう情報収集とかはしていないので、ある種なんていうかこうフィルターバブルの中でしかねこう、そのニュースに対するこう周りのリアクションを受け止められてないんですけど、まあなんかやっぱこういう話になってくると、まあ、もちろんね、そういう団体の活動を、まあ、一蹴するような、なんかそれは過激すぎるだろうみたいな、そういう風潮はすごくあると思うんですけど、こう真面目に受け取ろうとした時に、まあ、芸術と社会ってどういう関係なんだっけみたいなことの話はまあ多いと思うんですよね。で、まあ、今回は、まあ、芸術と社会みたいな関係の話もう僕はすごく興味があるんだけれども、とりわけね今回は、まあ、美術館と公共空間っていうことについてにのみ、ちょっと考えたいなと思っていて、っていうのも芸術と社会ってちょっとね広いし、なんかこういろいろ思うことが多いんだよね。なんか例えばそうなった時に彼らのこうトマトスープ投げるのとかは、まあ、ある種なんかアート的なコンテクストを結構に乗っかってないから、まあなんか芸術の延長で捉えられないくなって、こう、まあ、過激ではなぐらいのことしかなんか言えなかったりとか、まあなんかそのだそもそもアートが社会に対してどういう役割を持ってるのかみたいな話にまあまあ 流れていっちゃうのかなっていうふうに思ったんで、まあ、美術館とね公共空間っていうことについて考えることに、絞りたいなっていうふうに思っています。まあ考えるって言ってもそんな大して真面目に考えないんですけど、あらかじめこう僕がね調べた限りだと、今こうジャストストップオイルっていう、環境団体が、の活動がねすごく、ピックアップさクローズアップされてるんですけど、まあ、彼らは今までどういうことをやってきたかっていうと、まあ、美術館においては、絵画の額縁にねこう接着剤をつけてそこに自分の体の一部た、まあ、手とかを貼り付けて、まあ、なんか抗議活動するっていうことをやってきている、今もやってきているような環境団体で、その額にねこう接着剤をつけるみたいなで自分も手もつけるみたいな感じの、活動はこのトマトスープ以前にもまあ何度かあったらしいんですよ。なんだけど一躍この活動が有名になったのはゴッホのひまわりにトマトソース、トマトスープを投げつけたところが、まあ、かなりねまあ映像メディア的にはインパクトの強いものがあったところで、それでニュースになってとか SNS とかでねこう広がって、一躍この環境団体が有名になったっていうような感じだと思います。で起こったのがね10月14日で、場所はロンドンナショナルギャラリー、まあ、イギリスにあるね、ナショナルギャラリーで起こりました。で その後にもね、このジャストストップオイルじゃない団体が、ドイツにある団体が、モネの、絵にマッシュポテトをね投げるっていう、これはまあ完全にゴッホにトマトスープを投げるののなんかオマージュだと思うんですけど、オマージュとかまあ影響されてると思うんですけど、これは10月23日にバルベリーニ美術館っていうドイツのベルリンの隣のポツダムっていうところにある美術館で、そういうね活動が起こったっていう感じですね。で僕はなんかトマトスープの件もマッシュポテトの件もニュースだったか SNS とかで見て、知って、こういうね環境団体によるプロテストとかあるということを知り衝撃を受けたっていうような感じなんですね。でその是非はねいろいろあると思うんですけど、まあ僕自身はねこういうかちょっと過激な活動自体には一切同調は しないんだけれども、ただなんかこういう活動が起こっていること自体には、まあ、かなりなんというか目を向けたいというか、彼らの主張は正しい部分もあると思うから、プロセスはどうであれね、つまり気候変動の対策をしろ、ジャストストップオイルはオイルとガスをこうをやめろっていう感じの、主義主張で、それをこう文化の場にこう持ち込もうっていうような、ことがこういう結果を招いているらしいので、まあ、なんていうそれを文化に巻き込むなっていうのはなんかこうスポーツに政治を巻き込むなみたいなものと一緒で、そんなことはないと思うんだよね。スポーツに政治を巻き込んだっていいと思うし、文化にこう、環境問題を巻き込んだって全然いいと思うし、それがではなんかどういうプロセスで問われるべきなのかとか、ただプロセスばかりを気にしてて、どんどん地球の環境悪くなってるじゃないかっていうような主張もをしてるわけであって、彼らはじゃあなんかそのプロセスが正しければ正しくないと プロテストはなんかこう良くないのかって言われたら、プロテストの大義名分はこう社会をねこうそういうアプローチで、変えることであるから、まあなんかそのためにこう手段を選ばないっていう方向性にこう舵を切るのもなんかこう全然納得はできるというか、まあ、もちろんそのさっきから言うけど是非は置いといて出すでだけどね、納得はできるっていうところで、なんかそういう活動にはこうちゃんと目を向けるべきなんじゃないかなとは思うんですけど、そのうちね日本でも多分、まあ、日本では起こるかわからないけれども、まあなんか全然可能性としてはありえるよね。こう日本にもたくさんのアート作品があるわけなんで、そういったものの目の前にして、まあ、プロテストが起こるっていうのは、まあ、可能性にプロテストがそういった美術とかね文化っていうものを巻き込んでいくっていう可能性は全然大いにあるだろうし、まあ、それ自体は注目してするべきなんじゃないかなとも思うんですよね。で、もう一度ねこの美術館と公共性みたいなことを考えた時に、僕がなんかこう思いつく限りでなんか美術館のかと公共ってどういう関わりがあるのかなって考えたんですけど、まず第一に、まあなんか僕美術館大好きで普通に自分でお金払って美術館行くんですけど、まあこう価値の高い作品をこう、まあ、一般に公開することをしてるっていうのはまあまあ一つはこうパブリックにこう開いてるっていう意味ですごくこう公共的なものだなっていうふうに思うんですよ。これはもう感覚レベルでみんなそう思ってくれると思うんですけど、例えば、絵画の中ではやっぱ億を超えるものなんてまあ5万とあって、でもって、それをね一人の所有者が持つんじゃなくて、こう美術家もちろんね、所有権は誰がとかあるんだけれども、それをこうある種こう保存をしてちゃんと美術館とかで、一般にも公開する、それをなんかこう収益化するみたいなこうで維持していくっていうなんかモデルが美術館によってこう成し遂げられてるし、なんかそれはすごくまあなんかこう公共性が高いものだなっていうふうに思うんですよ。で、入場料はねまあまあ高い1000円したり2000円したりとか全然あると思うんですけど、例えば ロンドンだと入場料美術館の入場料無料で、その芸術っていうのはねもっとこう市民にこう市民に平等に開かれてるものなんだっていうような多分意思だと思うんですけど、テートモダンとか僕も行ったけどそれも無料で、まあ、こうより公共性 をこう公共の空間なんだっていう、強いねこう社会のヨーロッパ社会のこう意思を感じることができるのが、まあ、なんかそういった美術館っていうものの側面だなっていうふうに僕はかねてよりすごい思ってて、でそれはすごくいいことだなっていうふうに思ってたんですよ。で例えばね日本において、これはなんか値段の問題では全然ないと思うんだけど、ある種僕はなんかその現代美術館みたいなところにこれまで、大学生になってから行くこと機会はすごくあったけれども、あんまりそういう空間に幼い頃に行った記憶は全然なくて、で恐竜展とかね昆虫展とかそういうのには行った記憶はあるんだけれども、じゃあ、現代アートとかあとはなんかルネサンスの絵画とかそういったものとかについては全くこう一切触れてこなかった環境にいて、で、まあね必ずしもそれがねチケット代があるから チケット代が高いからっていうわけでは全然ないと思うんだけれども、ある種そういうなんか文化資本ってこうすごく、あの格差をねこう反映するようなものだったりすると思うんで、美術館のねそうが公共的なものであればあるほどこうよりねこう若い人老若男女、格差あるなしにかかわらずこう開かれてるっていうのはなんかすごく意義があることだし、まあなんか僕自身すごく賛成の立場なんですよ。でもそうなってくるとなんていうか美術館の公共性っていうのはこう、高まってくるわけなんです。だからこう美術館ってこう公園みたいなもんになってくるっていうか、あの無料で入れて、自由に過ごせて、で全ての人にこう開かれてるっていう意味でなんか公園みたいなこう制度だったりすると思うんだけれども、なんかそうなってくると公園とか広場ね、広場とか公園みたいなものになってくると、ある種なんかあの公共性が高い空間にはあの政治性はなんかこうやっぱこう密接に絡んでくるっていうこうもうなんか結構原則みたいなのがあると思うんだけれども、それはなんかこうなんかいい意味でそうなんだけど、なんか悪い意味ではなんか今回みたいな政治的なこうプロテストの場として利用されるってことがあると思うんですよね。でだからロンドンのナショナルギャラリーだとおそらく入場料無料でいつでも入れる、どんな時でもみたいな、誰にでも開かれてる、そういう場所で、プロテスト活動が起こるっていうのはなんていうかある種美術館が公共性を重視することに対する宿命でもあったのかなって僕の中でなんか思うわけですよ。でだからそれはなんかいい意味でも悪い意味でも美術館が自由にこう政治性をこう表明できる場所、そしてそれがなんかちょっとなんかこう表現の自由とかの範囲を超えてね、芸術作家が美術家がこうねいろんなこう表現をしてって、でそれがなんていうか政治性を帯びる作品でもなんていうかこう検閲はされず、それをなんかこう表現したいままに表現するっていうことが認められてるのがこう近代的な現代的な国家だだったり社会だったりすると思うんだけれども、そのなんかその表現の自由が美術家作家側に与えられてるのと同様に美術館の中ではある種こう市民にも与えられてるっていうのがなんか今回の件だと思うんですよね。で彼らは逮捕されるわけだけれども、それは逮捕されるんだけれども、そういう活動が発展してったっていうのはある種なんかこう美術館の公共性が高まってきたっていうことのなんかこう裏返しでもあるんじゃないかな。もちろん、と同時に大きな視点としてはやっぱりこう環境問題のねと気候変動に対する危機感が高まってきたっていうのはもちろんその大前提としてあるんだけど、まあ、それと同時にわずかながらでもこの美術館の公共性みたいなのが、とか万人性みたいなのがすごく高まってきたっていうことの証なんじゃないかなっていうふうにも僕は今考えているっていうことなんですよ。で、僕はなんかねこれから働くツバメアーキテクツっていう設計事務所では公共建築のプロジェクトとかも多くあるので、とはいってもね公共性って何なのかみたいなのをちゃんと勉強したいなとはすごく思うんだけれども、公共性をねこうに関する 本でね、僕はあの公共性っていう本を読んだことがあって、斉藤淳一という方が書いてるね。でこの公共性って本によると、公共性って何かっていうのは共同体とのね、こう対比でこう述べられている箇所があって、公共性をこうの定義として、定義というかこの人が使う公共性っていうものに関してはこう3つの、意味がありますみたいなことが書いてあって、公共性は誰もがアクセスしうる空間であるという点がまず一つ目で、第2個目は、公共性の条件は人々の抱く価値が互いに異質なものであるということが第2点目で、3点目が、公共性は何らかのアイデンティティが制覇する空間ではなく、左右条件とする言説の空間であるということなんですね。なんで、この話に沿って言うと、まあ、ある種美術館が、例えばロンドンのナショナルギャラリーだと、入場料が無料で、で誰にでも開かれていて、こうオープンアクセスなわけですよね。だからこう公共性の一つ目のこの条件をこうクリアしていて、で二つ目の条件、人々の抱く価値が互いに異質なものであるということ、だこういった部分も なんていうか、あの抱く価値がある種こうプロテストが、環境、あのオイルをやめろ、ガスやめろっていう、なんていうかこうことの主張に使うこと自体はあまりこのその公共的な主張ではないのかもしれないけれども、まあ、なんかある種こう美術館とはいえ、あの芸術鑑賞以外の行為が、行われるってきた、行われたということに関して言えば、あれすごく公共性の条件に合致してるなっていうふうにも思うんですよ。だからなんていうか、本当になんかそういった言説レベルでも美術家の公共性が担うあの役割っていうのが拡張しうるんだなっていうのは、なんか僕が最近思ってきたことで、ってなった時に、じゃあなんかこうそういう場所であのアートをどうやって僕らはこう消化すればいいのかとか、あとね、日本のアートプロジェクトとかだとチンポムが美術館とは関係ないけれども、あの渋谷駅にある明日の神話っていう岡本太郎の、絵画の端っこに、新しいところをね、箇所をこう付け足すっていうことを、それは原発事故をオマージュしたような、そういったものを付け足すっていう、プロジェクトをやったと思う、やったんですけど、まあ、なんていうかそういうのもなんていうか、まあなんか近いと思うんだよね。こう、あそこは美術館じゃない、駅っていうもっとより公共性が高いもの場所だったかもしれないですけど、美術館だって入場料が無料になれば駅くらい公共性が高いくなる可能性だってあるわけだし、まあ、なんかそういう意味でも、あの公共空間としての美術館っていうのは、あの今後もあの役割が広がっ、役割というかこう、悪く言えばプロテストの、表現のための空間として、こういった活動が今後も起こりうるし、よく言えばある種こうアート鑑賞が、まあ、多様であるようにね、例えばこうインスタグラムとかに TikTok に載せるストーリーとか映え写真を撮る人たちが美術館に多くて、それは別にあのちゃんと芸術鑑賞しろよみたいなあのコメントはね、たくさんのところで見受けられるけれども、それもまあある種こう良しとされてるわけじゃないですか、美術館では。 まあ、そうというようにこうどんどんねこう時代の変化に応じて美術館が公共性を担っていくっていう公共空間としてのさまざまな価値を担うみたいなことは全然ありえるんだなっていうことを僕はね美術館から公共空間を考えた時に思ったっていう感じなんですね。まあ緩く考えてるんでこれぐらいのことしか考えてないんですけど、まあ、これをね本当はちょっとテキストとかにしたらもうちょっと深く考えられるんだけれども、ちょっと一貫性テキストを書く余裕はないので。今日はね、こんなところで美術館の話は終わりにしたいなって思います。ちょっと前半長くなりましたが、ここで一曲、坂本慎太郎で「燕の季節に」を挟んで後半に行きたいと思います。それでは坂本慎太郎で「燕の季節に」です。はい、坂本慎太郎の「燕の季節に」でした。まあ、ただただね、燕つながりだっていうことだけなんですけど、はい、美術館について考えてきた後は、駅前から考えていきたいと思います。狛江のね、駅前が、こう、で、今、イベントをやってるんですけど、これがね、10月22日から、土曜日から、先週の土曜日から30日、今週日曜日まで、計9日間ですね。土日、平日5日間、また土日っていう感じで、狛江ワクワクストリートプロジェクトっていう、プロジェクトが行われています。狛江駅前の道路を、狛江駅、まあ、来たことない人のために、まあ、来たことない人がほとんどだと思うんですけど、狛江駅前のどうなってるかっていうと、狛江駅は小田急線だけがこう通ってる駅で、改札を出ると、北側とね、改札は1個しかないんですよ。中央の改札が1個しかなくて、中央の改札を出ると、北側と南側にそれぞれこう出口があって、北側にはロータリーがあって、割かしこう新しくこういろいろと整備されてて、小田急 OX とか広場とかがあるようなね、場所が北側にあって、南側はどちらかっていうとこう、まあ雑多な飲み屋とかがあるような場所だったりするんですよ。小さな店舗とかね。で、そういった、で、線路沿いね、こう小田急が高架になっていて、で、高架下とかにいろんなこう店舗が入っていて、高架の脇にね、こう、細い道がこうずっと通ってるっていうような感じなんですよ。で、まあ今までイメージできたか分かんないですけど、まあ典型的な、てか小田急線の典型的な駅って感じだな、あそこは。他の鉄道はどんな感じだかちょっと分かんないですけど、まあなんていうか、まあ典型的な東京の、非中心部の駅っていう感じがします。その駅前の道路を考える社会実験として、このね狛江ワクワクストリートプロジェクトっていうのが行われていて、僕自身これが行われるのは全然知らなかったんですけど、帰ってきてそういうチラシとかを見て、あ、こんなことやるんだって思って、なんか、まあね、駅前なんで、狛江にいる限りは毎日のように行くような場所だから、まあ見て、覗いてみるかって思っていって、で、そのね、ウェブサイトを見ていたら、今後、令和5年以降って言ってたかな、に、その駅前の周辺のね、こう、道路って言っても、車道じゃなくて歩道を中心になんですけど、この道路が、歩行者に向けて、より歩行者に向けた形で再整備されるっていうようなことが書いてあって、その再整備のためのこういろんなね、こうトライアルとか情報収集とか、なんかそういったものの意味を込めて、 このプロジェクトが行われているっていうようなことが書いてありまして、でなんかすごくなんていうか社会実験って言ってみたりとか、もうねあらかじめこうなんだろう、こう市民にこうその市民を巻き込むこととかせずに、デザインをしてしまって、施工して駅前を再整備しようみたいなのよりも、まあ、なんていうかこういろんなね多様な、仮設のねイベントとかでこういろんな使い方をしてみて、でいろんな意見とかいろんなこう気づきを得て、でそれでそれをデザインに反映させようっていうあの姿勢を自体はねすごくいいなっていうふうに思って、で僕もまあなんていうか、どんなもんか期待してレイと一緒に行ったんですね。でそしたらなんかこうまあ思ってる以上にまあ思ってる以上にまあそんな期待してたのかって言うとそうでもないけれども、期待してた以上に良くなかったっていうところがあったので、なんかそのね気になったところから、じゃあちょっと駅前の公共空間に対してなんかこう気になったところを羅列しながら喋りながら、駅前っていう公共空間とかそもそもこう、そういった行政の街づくりっていうのを、真面目に考えた時に、なんかこう公共空間の考え方ってそれでいいのかなみたいなことを思ったりもしたので、そういった話をちょっと この狛江をね事例にできたらいいなっていう感じなんですけど、まずそもそもそのイベント自体が全然盛り上がってなかったっていうのがかなり残念ポイントで、どうやらなんかね盛り上がってる感じがしないのはなんでかちょっとそこまで考えられてないんですけど、まあなんかこうキッチンカーとかがねこう少しずつ集まってきて、そこでこう商品を売ったりとか、夜になるとワインバーみたいなのがとかお酒を出すお店とか出てきて、まあ、何かしらこう面白いアクティビティが生まれてそうなんだけれども、あまりやっぱこうイベントとしての盛り上がりが欠けていて、でなんかこうあんまりこうライブ感が ないっていうのが現状ですね。で土日はなんかコンサートを広場でやってるから、そういう意味で盛り上がってる感じはしたし、僕自身もなんかこうその日曜日かな先週のに行った時に日曜じゃないか土曜日か、まあ いやどっちか忘れちゃったけど、行った時に絵手紙を作るっていうワークショップに試しに参加してみて、それはすごい面白いかったんですけど、ね、参加者がそんなに多くなくて、なんか盛り上がりに欠けるなっていうような感じが、まあ、しました。でまあこういう盛り上がりはなんかこの他にもいろんなイベントがあるんですよ、ローカルな。で、ローカルなイベントの中には、なんかビール祭りがあったりとか、あと、来週末か、多摩リバーっていう、多摩リバーにかけてね、多摩川の多摩リバーにかけて多摩リバーっていうイベントが、多摩川の河川敷であったりとか、結構そういう時にはなんかこうライブ感のあるねイベントがこう まあそういうイベントって大体1日か2日ぐらいのイベントだからっていうのもあると思うんですけど、ライブ感があって、こう凝縮したライブ感みたいなのがあって楽しいんですけど、このプロジェクトはね、結構社会実験的な側面が多いっていうこともあって、で、9日間やってるっていうのもあって、あまりね、こうイベント自体盛り上がってないんだけれども、じゃあ実際にこのなんか道路整備がされたら、こういった場所と、なんかビールフェスティバルをやってるような広場と、河川敷とかなんかそういうのがこう一体になって大きなこう祭りみたいなのが起こったら面白いのにとも思うからこそ、なんかこうイベントとしての盛り上がりが薄いっていうのはなんかすごくなんかこう残念だったなっていうふうに思ったのと、あと行政がこういう都市計画とか街づくりとかのプロジェクトとかリサーチをやっぱこう外部のコンサルに委託してるんですよね。で、そのね、コンサル会社がイベントを通じて意見を集めようとしてるのとかは、すごく画期的でいいことだなと思うんだけれども、一方でなんかその外部のコンサル会社って別に狛江市のなんか有志団体とかでも何でもないから、なんかアイディアが貧弱で、パースが何枚かこう貼ってあって、そのね、プロジェクトの一環で、どういうふうにこう、駅前が変わるのかみたいなのイメージパースとかがこう何枚かこう貼られていたんですけど、まあとにかくいろいろ書いてる割にはこうパースがというかアイデアがすごく貧弱で、ゾーニングとかしてるんだけれども、ゾーニングがこうあんまりこうデザインに反映されてなくて、ただなんか自転車が通りそうなところと歩行者が通りそうなところの、床の材料を変えている、床のテクスチャが変わってる、であとベンチがすごいたくさんあって、で木がパースを生えさせるためにポツポツ植わってるみたいな感じの、なんかこう非常にこうアイディアが、なんていうか、全部のこうパースのアイディアが一辺倒だったっていうのが残念だったんですよ。でなんかその、おそらくこの人たちはリサーチしてないんだなっていうふうに分かっちゃうわけですよ。なんかここでこういうアクティビティがあったらいいのにとか、歩行者あとそのね、道路の問題点、例えばなんか自転車がすごく速いスピードでここを通ってしまうとか、そういう問題があったとしたら、なんか、それに対するアンサーとしてこういうところに自転車止めを設置しますみたいな、わかるんですけど、なんかこの駅前の公共空間に何が足らないかとか、なんかそこに何を付与したら狛江の市がとか、狛江の子に住もうと思ってるポテンシャルがある人がとか、ここで降りて何かくつろいでこうなんか飯を食って帰ろうみたいな人を増やしたいんだとしたら、そういう人たちにとってどういった空間があると、てかどういうアクティビティを作ることができるといいのかみたいなことを考えられると思うんですけど。そしたらそのアクティビティがなんかそのベンチでくつろぐ以外のアクティビティがある、絶対出てくるはずなのに、そういったのを一切こう想定してなくて、ただただ現状の問題解決だけを分かりやすいやり方でしていくっていう、まあだったらもうさ、このフル再整備じゃなくて全然いいじゃんって思うんですよね。だって自転車が速すぎるとかだったら、 そこも自転車通行止めとかにしちゃうとか、自転車がこうすごく入りにくい何かをこうずっと置きまくるみたいな、なんか全然いいわけだし、何かそういうわざわざその公共事業としてすごくお金をかけるのに、その道路の範疇にでだけこう議論が完結していて、より広いエリア、より長い時間軸で物事を考えてないっていうね。コンサル会社って本当バカだなって思うんですけど、それに委託する行政も本当バカだなって思うんだけれども、本当脳がないやつらが、ただただね、こう、やってる感だけの仕事をするっていう、本当ひどいもんだなっていうふうに思ったっていうのが、僕のね、感じてる総評なんですけど、で、僕はやっぱこういうのを許せなくて見過ごせなかったんで、てか別にこの、ね、やろうとしてること自体はいいと思うんだけどね、再整備しようとか、それをね、自分たちのこう、コンサル会社がね、書いてきたイメージをこう市民に見せて、こう、それでなんかポストイットとかでアイディア募集とかしてるから、そういうのやるのはいいと思うんだけど、その最初にこう訴状に上がってきてるこうアイディアが貧弱すぎて、こうほんとこう大学1年生みたいな感じなんだよ、本当に。だからそこに対して僕はなんかすごく疑問があるので、今役所にね、意見書を提出する予定で、現在レイポンと一緒に作成中です。なんていうか、やっぱり自分がこうある程度大人になって思うのは、なんかこう公共空間の決定権みたいなのを誰が握ってる、公共空間をこう作る時とか生まれ変わる、今回で再整備をする時の決定権って誰が握ってるのかって言ったら、市民と見せかけてあんまり市民じゃないというか、今の話で言ったら市役所だし、このコンサル会社だし、でもってそういう時にこう、なんていうか、こう市民の声を拾い上げますみたいな時に、市民の声の代表として取り上げられるのが、なんかその商工会の人とか青年会の人とか、なんていうかこう、ある程度こう、その場所の現状は知っている人で、こう積極的な活動をしている人だと思うんですけど、なんかそれ以外にも人々はいるし、まあある種なんかこう課題からこう、始めて議論をするのは全然いいと思うんだけど、ビジョンがなんかこう、抜けてるみたいな場面がこう、なんかすごくあると思うんで、公共空間をこう考えるときに。で、なんかそのビジョンとか、決めていくプロセスとかをなんかしっかり取らないと、結局なんていうか対症療法的なデザインで終わってしまうというか、で、もちろんね、対症療法的なデザインにでも生まれ変わることに意味はあるとは思うんだけれども、なんかこうせっかくそれなりのお金をかけて整備をするのであれば、なんかもうちょっとこう、付加価値があって、で、街がもっと良くなるようなものっていうのを、本当はみんなで考えていけたらいいのになっていうふうに、心から 思うんですよね。だからなんかそういうなんかアーバニズムとかのことを真剣に考えていくにはどうすればいいのかなっていうのを、ガチでここ数日は、1週間ぐらいは悩んでいて、つまりは僕もなんかデザイナーとしてなんかこうコンサル会社っぽくなってしまったらおしまいだろうし、とはいえこうこの場所のことをよく分かった市民代表みたいな面をして、こうなんかこうしすぎるのも良くないし、じゃあなんかそのビジョンを考えるためにみんなからこういろんなものをこうまあなんかこう吸い上げていくようなことをしていきたいなとは思うんだけれども、そのためにはこう行政とかと近い立場に最初からいなきゃいけないし、でもなんかそういう立場に今入れるわけじゃないから今後入れるように頑張りたいなみたいな、なんかそういったことを考えてましたね。最後の駅の駅前の話、あんま公共のことを言ってるような 話じゃなくなっちゃったな。だけどまあなんかそれも込みで、だからなんだろうな、公共を新しく作ろうみたいになった時に、駅前っていうね、分かりやすい、すごく分かりやすい公共空間を新しく考えようって言った時に、公共空間のこれからのビジョンみたいなのを都市が持ってないっていうのは結構なんかこう悲惨だなっていうふうに、町がね、狛江っていう町が持ってないっていうのはすごく悲惨なことだなっていうふうに思っていて、なんかそういう意味でなんかその公共空間、なんか最後すごくあまり深まりがないんですけど、公共空間のビジョンっていうのをどうやって決めるのかみたいなのに、こう市民参加でやっていくとか、もちろんそういうプロセスが重要だと思うんだけれども、まあなんていうか、そこをね、こうちゃんとこう推進力を持ってこうやっていける人っていうのはどこにいるんだろうかなみたいなことを考えました。まあでも僕はなんかそういうデザイン事務所を、レイと一緒に、そういうこともできるデザイン事務所をね、やっていきたいなっていうふうに思っているので、今後はね、で、今後はっていうか、このね、意見書市役所に提出するってところから、どういうね、発展があるか、あるのか、もしくは発展も何もないのか、まあ、発展なんてあんま期待できないとは思ってるんですけど、なんかこういうことを言ってくる、そしてまともなことを言ってきてそうな僕らにこうある種ね、こう、託してくれる、信頼してくれるような、市役所の人とかが出てくるといいなっていうふうに思ってます。そのためにね、こういい意見書を作成できたらいいなっていうふうに、心から思ってますし、頑張りたいなっていうふうに考えています。僕らはね、タイガー&レイ、アーバニズム・トゥ・アースっていうね、タイガー&レイ、アーバニズム・トゥ・アース、TRUE っていう、事務所をね、作ろうっていう話に今のところなっています。お互いの頭文字 T と R と、やっぱり僕らはアーバニズム。アーバニズムっていうのはなんか日本語だと、カタカナでアーバニズムって書くと、都市計画とか、都市開発みたいなことが、なんかこう、アーバンプランニングとかね。英語で言うとアーバンプランニングとか、アーバンデザインみたいなことが、最初のイメージに来ると思うんですけど、アーバニズムっていうのはなんかこう都市で起こってるさまざまなことを指す言葉なので、アーバニズムっていうのはすごく僕にとって大事で、アーバニズムから、 地球までをこう考えていけるデザイン事務所、デザインスタジオに、としてこう活動していきたいなってところから、タイガー&レイ、アーバニズム・トゥ・アース、トゥ・ディ・アースかなっていう、事務所にしようかなっていうふうに考えています。頭文字は TRUE で、デザイン事務所の名前は、スタジオっていうね、スタジオをつけて、スタジオ TRUE、スタジオトゥルーっていうね、事務所に今のところなりそうです。それは、まだ登記をしてないんで、まだわからないんですけど、今のところもうトゥルーで行こうっていうふうに僕らは考えていますんで、皆さん、僕らがね、こう、僕らの会社を作った際には、ぜひ応援とごひいきにしていただけたら嬉しいです。僕はね、11月1日からは、まあそんなこと言ってもね、僕は11月1日から、ツバメアーキテクツで、建築家を目指す、修行が始まりますが、スタジオトゥルーは、活動も、同時並行で進めてまいりますし、レイプンはそれにフルコミットしていくと思うんで、皆さんこちらの方もよろしくお願いします。では、公共空間はね、緩く考えることができたかなって思います。またね、2年とか3年とか経って、僕も建築設計が板についてきて、事務所をね、辞めるって、スタジオトゥルーにね、フルコミットできるようになった時に、公共空間のことをもう一度ね、考えられたらいいなというふうに思います。今回僕が考えられることはこれぐらいでして、またね、こういう考えをどんどんどんどんアップデートできたらいいなというふうに思っております。では、今週もお聴きいただきありがとうございました。最後の曲はハイスタンダードで Another Starting Line です。ではまた仕事頑張ります。